では最初なんですけど、まずその Azure の初めの一歩というところで、私、畠山の方から、概要のお話させていただきます。よろしくお願いします。最初20分くらいですね、させていただきます。で、ちょっと真面目な話を少しさせていただきますけど、最近その、会社さんの中の予算、お金の使い方で若干変わってきてることがあるというふうに言われています。1週間か2週間くらい前、アメリカでレポートが出ているんですけど、何かというと、まあ通常今まで IT の予算って、情報システムのまあ部門の方がいらっしゃって、まあお金を持って払っ、まあいろいろ運営管理されていらっしゃったんですが、もうアメリカの方では去年、じゃあ、来年ですね、失礼しました。過去に戻ってどうせってことですね。来年くらいからなんですけど、事業部門の方、が IT の予算を持って、ビジネスをすることになるというふうに言われ始めています。特にそのスピード感のあるウェブっていうツールを使っている皆さんとしてはそれがあるんですけど、逆に今日皆さんお出の中で、情報システムの観点で普段社内システムを見てらっしゃる方からすると、このシャドウ IT って言葉が実は、まことしごやかに、なんか出てきてるかもしれません。シャドウ IT とは何かと。皆様方が知らないうちに、どっかにサーバーが立って何かビジネスがされていて、で、ある日突然消えましたみたいな、なくなっちゃいますみたいな話ですね。クラウド上の環境、ちょっと今日いくつかお見せしますけど、作った後捨てられるんですね。簡単に捨てられます。デリートってやると消えちゃいます。もう切れさっぱり消えます。ですから、作ってね、とてもしやすい。まあ、それを事業部門の方がいい方向にも、まあ、場合によっては悪い方向もあるかもしれません。シャドウ IT という形で、出てきている。これってのは、やっぱ過去と違うビジネスモデルが動いているという形になっていきます。まあ、実際触って、技術者の皆さん触っていただきながら、そういったところ体験いただけようと思います。で、まあ、これはシャドウ IT の例ではありませんが、実は企業でかなり多くクラウドを使ってビジネスをしていただいています。こちらに出た例というのは、日本企業さんばっかりだと、違いますね。サムソンさんがありましたから、ですけど、まあ、大手さんをはじめている様々な会社様が、私たちの Azure というクラウドの環境を使ってビジネスをしていただいている、その、まあ、事例の一端でございます。もう、数で言うとすごいたくさんあるんですけど、今日その中からいくつかパターンというかご紹介したいと思います。皆さん車でトヨタ乗ってらっしゃった方いらっしゃいますか？トヨタはあんま乗ってないですか？おかしいですね。日本人は何割かトヨタのはずですけど、皆さん大金持ちですよね。もう車に3台持ってるからトヨタなんかワンドルジェムだよっていうかもしれませんが、トヨタさんの車のカーナビですね。で、カーナビが今なんか G-Book が終わって T コネクトですね。なってるんですが、T コネクトはいわば IoT で裏側は Azure です。で、その、まあ、言っていいんでしょうね。はい。この間の CIO の方がお話しされてましたから。で、これ何かというと、車の情報を司る部分っていうのは、まあ、全世界で車、トヨタさん販売されてますので、スマートセンターっていうものをトヨタさんが立ち上げられて、車の情報化をトヨタさんのビジネスの柱に今されてらっしゃいます。実際に、ですね、ビルドというイベント、ご存知ないかもしれませんけど、ビルドに失礼しました。デコードだ。デコードというイベントをマイクロソフトが5月にやっているんです。で、そのデコードというイベントの基調講演で、実はこのスライドを使ってトヨタのですね、CIO の方がお話しされています。そこのビデオをぜひご覧になってください。まさに IoT の世界。車が今どの辺の場所を時速何キロで動いていて、で、それがですね、全世界の情報が手に取るようにわかる。現状を把握するようなシステム、実はトヨタさんも作り上げてお持ちです。ちょっと面白かったのが、とある地点はですね、時速100キロ以上の車が多いわけですね。そのまま警察さんに出せたと何が起こるかはよくわかりませんが、まあ、ご自分たちの製品がどういう使われ方されているのかというのが、まあ、手に取るようにわかるわけです。まあ、そういった大規模処理なんかも、今全世界に展開されていらっしゃいます。あと、それから、皆様方で F1 好きな方いらっしゃいますか？ F1 大好きだよと。全然いませんか？はい、わかりました。モノクロ好きな方いらっしゃいます。モノクロ。はい。もう素直に手を高々とお人様だけです。本当ですか？ AKB とかに比べてもモノクロが大人気のはずなんですけど、モノクロの番組を、ここの、フジテレビさんの CS のチャンネルでやってるんですが、それなんとスマホとかですね、PC とか Mac で見られます。しかもライブで見られます。それから F1 のライブ配信もこの中で見られます。今この二つがとても人気だそうです。フジテレビさんの CS のチャンネルで1、2、NEXT ってあるんですが、その次の NEXT に関しては実は Azure を使って動画のライブ配信をしています。去年の10月1日から、14年10月1日から今日まで24時間365日動画流しっぱなしです。これどういうシステムなんでしょう？ 普通24時間365日、動かしっぱなし。まあ、ウェブサーバーはいいでしょう。動画流しっぱなし。で、これが止まったらどうなるか。フジテレビさんのビジネスの中で、ここの部分、要はサービス停止になりますね。ですから、止めてはいけないシステムでも今使われ始めている。しかもそれって止まったら速攻でお金、お客様に影響があるところでも使われ始めている。そういうところでございます。まあ、最近よくあるのは機械学習という言葉。もしかしたら皆さんも お耳にされたことがあるかもしれません。機械学習でリコメンデーションエンジンを作りましょう。なんて話がですね、まあ、今年の中にあってなんじゃそれとおっしゃるかもしれませんが、すでに事例として出ているくらい日本国内でもこのソリューションを使って次のビジネスをしてみたい、やってみようという方がかなり増えていらっしゃいます。実は今日はちょっと取り扱いませんが、私たちの機械学習のハンズオンとか実はやってまして、今10月にも1回、もしかしたらやらさせていただくかもしれませんけど、朝日カルチャーセンターさんですね。クラスがたくさんあります。大人向けのクラスですね。なんか盆栽とか、盆栽ばっかりですね。私盆栽あんま好きじゃないですよ。盆栽とかいっぱいありますけど、その生徒さん、実は、例えば習字を習ってらっしゃる生徒さんですね。どういうものが本当は習いたいんじゃないかなっていうのを、その大量に溜まってきているその行動履歴というんですかね。ウェブサイトに来て見てみた。教室に来て実際に、授業を受けられた。そういったものを集めて、こういうクラスもあるんですが、いかがですかというところを、まあ、まさに推薦するような仕組みというのは今、Azure の上で作られています。トライアルが始まったばかりで、だそうですので、まだまだこれから成果というのが出てあったと思いますけど、少なくとも過去一人で一生懸命ですね、やってたよりははるかにいいわけですね。まあ、こういったものも今、クラウドを使って、やられていらっしゃいます。皆さんも、まあ、クラウドの会社、たくさん日本でも、海外でもありますから、いろいろ見て、お目にされてると思います。ここから先ですね、ちょっと営業モードになりますが、じゃあ、Azure 何がいいのって言われたとき、つまり、皆さんご自身のお客様にですね、なんで Azure に提案してくるのよと言われたときに、この3つの言葉だけ書いていただければ、あ、そんなのしょうがないねと、言っていただけるんじゃないかというところをお話しさせていただきます。まずですね、お金。いきなりお金の話すると、まあ、営業さんみたいですけど、お金ですけど、私たちの Azure、マイクロソフトって会社は、所詮はアメリカの会社。そうすると、日本でお金を払うときに、為替レートっていうのが世の中ありますね。まあ、それが変わったり上がったりします。今日は多分120円くらいだったと思いますね。皆さんスマホでチェックいただければ、今日は120円くらい。でも、1週間くらいも125円とか、なってましたね。去年はどうだったでしょう、去年。100円ちょっとくらいでしたかね。100円から125円って簡単に言いますけど、25% 値段違うわけですよ。お客様が取っておられる予算に対してものすごく影響があるわけですね。マイクロソフトは日本で法人ビジネスをさせていただいて、かなり最初の頃はご迷惑をおかけしましたけど、かなり時間が経っています。この、為替レートが変わったからといって値段バシバシ変わることの影響の具合は、私たちかなりお叱りをいただいて今日まで来てますから、いかにクラウドがスピード感があるとは言っても、その部分というのはしっかり守っています。あることは、ほとんど今まで、ですからそういったことはないように努めていますが、Azure に関しては、Azure のお金っていうのはもう為替レートの影響を極めて受けないような形になっています。一番下のことをいきますね。何かあったとき、ホームの方、PR の方いろいろ気にされるでしょう。Microsoft Azure。何かあった時の法令対応ってのは日本法、それからまず何かあった時のお話し合いの場所は東京地裁でございます。まずは日本で話をさせてくださいと。膝を割って話をさせてくださいというところが私たちのスタンスでございます。あとそれからですね、4つありましたね。失礼しました。災害対策ってありますね。昨日、一昨日でしたっけ、元だけですね。桜島が噴火しましたと。で、今、茨城の方では、きっと何とか川が決壊。まあ、いろいろあります。やっぱり、どうしても日本という国土に関しては災害ってとこは対策を得て、ビジネスのインフラを作っていく必要がある。マイクロソフトは、日本にデータセンター作ろうという話になった時に、東京、まあ、東日本と大阪と2カ所を設けています。これはグローバルクラウドで、唯一マイクロソフトだけが取り組んでいるものでございます。国内で2カ所ですね、データセンターを持っています。フジテレビさんは実はこれが理由で私たちの Azure にしてらっしゃいます。一瞬でも海外のデータセンター使えないんですね。権利上。資材っていうのはありますから、そういったことも私たちの中でございます。あと、サポートですね。Azure に関しては、オンプレミスの、つまり普通の Windows サーバー、それから今日 PC 立ち上げてる方、Mac 立ち上げてる方、もちろん皆さん Windows 10だと思います。例がなく Windows 10ですよね。Windows 10ですよね。あの人は Windows 10のはずです。それから、一番前の方もそうだと思います。で、じゃあ手元のパソコンで何かあったから分かんないよっていう切り分け全部お願いします。ではなくて、 私たちは少なくとも MS が持っているマイクロソフトのテクノロジー部分に関しては、お客様の端末の部分もそうです。それから、サーバー側の Azure の中もそうです。全部皆さんと膝を突き合わせてですね、一緒に障害に対して向き合いたい。ですから、全部Azureにしてくれってことは私たち言うつもりもありませんし、全部オンプレミスでやってくれっていうつもりもありません。それから、他の会社さんのデータセンターの中で Windows を覚えてるんですよ。たっぷりありますね。それは私たちがサポートしなきゃいけない。すべてにわたって皆様方のビジネスを支えられるようにサポートのメニューというのを設けています。はい。で、今日を少しお話しさせていただく部分の中で、このですね、今、マイクロソフトのハードの Linux っていうのがありますが、これをですね、MS の会社の社長が言い始めてるんですね。まあ、数年前だったらありえないことなんですけど、今実際にすごくマイクロソフトオープンに様々なものに向き合っています。今日ここの部分は後で寺田さんの方からお話し細かいところがあると思いますけど、Linux とか Java とかですね、Oracle とかもう数年前だったらこの野郎って言って話していたうちの影響がですね、ものに関しては今どうぞ一緒にやりましょうというところで話を進めています。Azure と Linux どんどん使えるようになっています。で、少し Azure の中のメニューをご紹介しますね。たくさんあります。まあ、例によってベンダーいっぱい作ってもいっぱいあります。で、カテゴリーだけ今日皆さんにお伝えしたいと思います。コンピューティングっていうカテゴリーがあります。まあ、サーバーですね。軽く言ってしまうと。で、このコンピューティングの中に、仮想マシンっていうメニューがあります。で、今日仮想マシンほとんど実はご紹介できないので、仮想マシンの部分だけ私の方から少しご紹介させていただきます。実は、クラウドを使うときに一番わかりやすいのはこの仮想マシンです。まあ普通にサーバーが立ち上がってきて、普通にログインができて、普通にアプリケーションって普通に設定ができるよねと。まあですから普通にって言ってますけど、皆さんが今思っていらっしゃることをそのまま使っていただけるのが仮想マシンです。で、それ以外のものいっぱいあるんですけど、何もなしでですね、知識なしで立ち向かっていくと、って挫折するときがあるかもしれません。多少やっぱりそれなりに、なんでしょうね。その Azure 特有の使い方っていうのが残念ですが存在します。クラウドのベンダーいっぱいあるんですけど、使い方に関してはなかなか共通化ができていません。裏側は共通ですけど、例えば画面ですね。これ全部違います。それから API、これ全部違います。ただ、一旦 Azure って見ていただけると、Azure は Azure の癖というのがありますから、それを一つ覚えていただけると、まあ大体他のものも使っていただけるんじゃないかなと思います。で、コンピューティングの他にネットワークがございます。で、これはぜひ覚えていただきたいんですが、仮想ネットワーク Azure の中にあります。それから、専用線エキスプレスルートと言います。そういったものも持っています。で、青いところデータサービスとありますね。ここはファイルサーバーだったり、RDB だったり、それから、ドキュメントデータベースっていうもの最近ありますけど、それからキーバリューのデータベースだったり、そういったものをパースって形で持っているのがこのデータサービスです。今日最後のセッションでここ少しご紹介させていただきます。マネジメントサービスってあります。マネジメントサービス。何をマネジメントするんでしょう。二つあります、大きく。仮想マシンを立てたら、やっぱり管理しなきゃいけない。サーバーの管理しなきゃいけない。何でしょう。展開したり、監視して、死活監視したり、夜ジョブ止めたり、いろいろありますね。その部分。それから、実は私たち、ご提供しているその管理サービスの中にアプリケーションの稼働状況を見るっていうのもあります。例えば、皆さんは Java お好きですか？あんまり好きじゃないですか？そうすると手柄さん泣いちゃうんで好きだと言ってほしいんですけど、例えば Java だったらオブジェクトのヒープっていう概念がメモリの中にあって、その中にでっかい文字列を作ると何が起こりますか？でっかいデータぶち込むと何が起こります？いろんなことありますね。で、それをたくさんアクセスが来るウェブサーバーの上ですから、やっぱり人だけいっぱい来た時に1メガのデータが1000個あったら1ギガになるわけですよ。当たり前ですね。ですから効率的に管理する仕組みが Java の中にはある。じゃあそれがどうなっているかっていうのを監視するサービスが実は Azure の中にあります。Azure の中にあります。監視ツールを今まで通り出ることもありますし、もともとマイクロソフトが提供しているものを使うこともできます。そういう選択肢があるというところを、このマネジメントサービスのところにぜひ見ていただきたいと思います。仮想マシンのバックアップを取りましょうとか、様々なものがありますね。で、一番下にアプリケーションサービスってあります。これはどういう時に使うかっていうと、例えば CMS ありますね。ワードプレスだ、EC キューブだ、MT ですね、だ。デュループあるだ。この間実はベーサー CMS さんと今一緒にコンテストもやってるんですけど、そういったものもあったりします。サイトコアだ、いっぱいありますね。ハートコアだ。そういったものの中で、例えばなんですけど、ビデオを扱いたい。という場合にはメディアサービスってものがありますし、ネイティブのスマートフォンのアプリケーションと連携して使うんだけど、プッシュ通知がしたい。 そういう時には、この通知ハブってサービスがあったりします。何かシステムを作る時の部品ですね。部品が入っているという形になります。じゃあ少しだけ私の方から実際に Azure の画面と一緒に、まあ、仮想マシンの部分をご覧いただきたいと思います。で今ご覧いただいているのが、Azure の管理画面です。で、これどうやって入ってくるかなんですけど、皆さんインターネットエクスプローラー大好きですよね。日頃毎日朝から晩まで使っていらっしゃると。Chrome なんか使うわけがねえというところでございますけど、まあ、別に会えなくてもいいんですが、今一致使っていただきたいんですけど、Azure の情報を取るときには、azure.com っていうサイトに行っていただけると、ここのアドレス飛んでくると思います。で、画面の右上なんですが、契約のときには、実は契約するときアカウントっていうお金を払う人とポータルって二つのものが上の方にあります。どこに何があるか、実はこのサイトちょっと分かりづらいところもありますので、今解説をさせていただきます。で、ポータルってところをクリックですね、契約スタートしていただくと、こちらの画面の方に入っていきます。画面日本語です。で、例えばサーバー作るときは、一番下の新規からコンピューターの仮想マシンという形で選んでいただいて、会員作成だったり、ギャラリーからところから選んでいただくわけですね。で、ギャラリーの中ですけど、これは仮想マシンですから、あらかじめ設定ですね。失礼しました。設定されているイメージが転がっています。で、その中には、Windows サーバーがあったり、それから、ちょっとご紹介させていただきましたね。セントですね。今日ここに、倒れちゃった一人。倒れないでほしいんですけど、ペンギンがいたりとか、それから、デューク君がいたりとか、赤いデューク君ですね。デューク君じゃないですけど、赤いやつがいたりとか、青いやつがいたりとか、そういったものを作っていただきます。で、今日は、その中で実際出来上がっている Windows サーバーをご覧いただきたいと思います。仮想マシン作りますって言ったら5分くらいで立ち上がってくるんですけど、そうするとこんな形で動いてるよ、止まってるよって形で見ていただきます。で、実はこれリモートデスクトップで入れるんですね。ごく普通に入れます。で、実はあらかじめ保存をしてあるものですから、これはここから先 Azure に接続します。何で Azure と判断するか。リモートコンピューターのアドレスが cloudapp.net になっていますね。これは Azure のサーバー。私たちはマイクロソフトが管理しているドメインですから、Azure のサーバーですって形になります。ここの通信全部セキュアに保たれています。で、Azure の仮想マシンを作るときに設定したパスワードでログインをします。はい、パスワードを打つときは無言になります。しかも右手で打ったので間違いそうですね。そうすると、接続環境が保護されていて、まあ、中に入ってごく普通に作業ができるというものになってまいります。で、今ご覧いただいているこの環境、これ Azure の仮想マシンの環境です。まあ、ご覧いただくと普通にログインしたよねと。まあ、ごく当たり前の話です。まあ、普通に使っていただけます。ですから、例えば右クリックして、タスクマネージャーとか見ると、これは Windows なんですけど、8個上がって、Xeon 先生で動いてるよねと。メモリ 28GB 積んでると、まあまあいいマシンですね。まあまあいいマシン。まあ金持ちですね。これ誰の金かと。私の金です。嘘です。私の金ではないんですけど、まあ私がお金払ってるわけですけど、じゃディスク何部分があるのって言って、まあ普通に右クリックをしていただいて、Windows お付きの方であればディスクマネージャーで普通、デバイスマネージャーじゃないや。ディスクの管理で見ていただくと。まあそういう、まあごく普通の使い方ができます。まあ Linux だったら同じように、皆さんは何、どのツールで使っているかわかりませんが、SSH で普通に入っていただいて、CPU こんだけあるよね、アプリこんだけ、メモリこんだけあるよって普通に見ていただけると、まあ今まで通り使っていただく。特にそこに Azure だからということはありません。仮想マシンを立てていただいて、今まで通り使っていただくということになってきます。ただ実際仮想マシン使うときにいくつか注意点もございますので、そこだけは、別の機会にまたぜひご覧いただければと思います。データセンター現在19箇所全世界にございます。もっと増えていきますので、その部分は今後、皆さんのグローバルで、世界でビジネスをするときに、ぜひ見ていただければと思います。これちょっと理解ちっちゃいので、お手元の人でご確認いただきたいんですが、まあ、日本は2箇所ありますというお話しさせていただきました。で、実はその他に、アジアにすごく投資しているのが実はここからはご覧いただけると思います。で、ちょっとお話しすると、AWS さんの実は倍あります。Google 先生の6倍、6倍忘れました。あるそうです。拠点に関しては。ですから、相当投資をして、今運営をしています。また、今実はカナダに2箇所、これ以外にありますね。実はインドに3箇所作るんですね。インドに3箇所。この絵の中2箇所なんですけど、だいぶ数が多いというところでございます。 で、あとですね、ここはぜひご安心くださいと言い切りたいんですけど、まあそうでもありません。よくデータセンターの運営していると、何を思ってセキュリティなんです、セキュアなんですかっていうことがあるんですが、私たちのコンプライアンス、セキュリティコンプライアンス系の運営を第三者から得ることで、Azure のセキュリティというのをご説明させていただいています。で、ご覧いただきたいのは、一番上にあるエンタープライズって書いてますね。これ企業様のシステムを動かす上で必要なソックの1、2とかですね、PCI DSS とか、いろいろございます。で、それ以外なんですね。ユナイテッドステイツって書いてます。つまり、アメリカにビジネスをするときにいろいろ必要なもの。それ以外にリージョナル。例えば、UK でやるとき、チャイナでやる、中国でやるときとか、その国々でですね、ビジネスをするとき必要な、やっぱコンプライアンスってのはあるわけです。で、私たち日本でも、例えば、フィックスじゃなくて、なんて言いましたっけ。金融のやつ忘れました。とか、その国々のビジネスで皆さんが問題がないように、皆さんが急に香港にデータセンターを設けて、そこの会社大丈夫なのって言っても、まあ安心させてくださいって言えるように、このコンプライアンス部分というのはかなり増やしています。で、まあその上で皆さんアプリケーションを作っていただくわけですけど、ウェブのアプリケーションを作っていただくわけですけど、様々な言語の SDK を持って対応をさせていただいています。まあ細かいところはこの後、今日この後、井上さんと、寺田さんの方からお話しさせていただきます。はい。じゃあ、早速なんですけど、休憩を挟みまして、私のアジェンダの概要をここまでさせていただいて、実際にどういう形で .NET から、次は Java、OSS から使っていくのかっていうのを次の時間でお話しさせていただきます。はい。じゃあちょっと時間が5分くらい最初伸びてしまいましたが、休憩とさせてください。時計で、皆さんまだ元気いっぱいですか？まだ元気いっぱいですか？であれば、帝国通り2時から、とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。